国武将に学べ。こんにちは、吉田恵里です。戦国武将に学べ。この番組は流通団地横の華道家歯科医院院長で戦国オタクの会総大将、華道家団長秀明殿の解説でお届けします。厳しい経済環境の中、現代の企業経営についてや経営者への教訓、人としての生き方にもためになる戦国時代のエピソードを分かりやすくご紹介していきます。戦国武将に学べ、華道家団長殿、よろしくお願いします。
よしなに。
さて、団長殿、今週のテーマは
性質と側室の話その2。先週お話しした通り、戦国武将には多くの側室がおりました。
はい。
家康には18人ですね。
ええ。
徳川11代将軍家斉公にはですね、なんと側室が16名、子供が44人もいたんですね。
はい、そんなにいたんですか。
正室がいて側室がいるのが一般的ではあったんですが、正室がいて側室のいない武将にはですね、直江兼続、今川義元などの武将がおりました。
はい。
また正室がいて子供がいなくて側室がいないという人に、山内和豊ですね、よっぽど奥さんが怖かったんでしょう。
はい。
また豊臣秀吉には分かっているだけで14人の側室がおりました。
そんなにいらしたんですね。
秀吉が没する半年前にですね、京都醍醐寺での花見があったんです。
はい。
この時腰の順番がですね、まず1番目は正室のねね殿ですね、2番目に側室の淀殿、3番目に側室の京極達子殿という順番で並んだんですね。
はい。
宴が始まり、秀吉の杯を受ける番になりまして、まず1杯目は何と言ってもねね殿ですね。
はい。
2杯目杯の順番でですね、淀殿と京極達子、松の丸殿と言ってたんですが、
はい、
そのお二人が非常に揉めまして、別の側室が仲裁に入ったということなんです。
はい。決してその中にはもう入りたくないですね。では団長殿、今週の締めをお願いします。
やっぱ女は恐ろしか。世間で売っちゃってもらえない戦国オタクの諸君、戦国オタクの会へ何卒ご出陣お願いいたし候。
華道家団長殿、今週もありがとうございました。さて、次回のテーマは
武田信玄の死因について。
戦国武将に学べ、来週もぜひお楽しみに。